恵みをいただく御言葉は第2サムエル記の5章6節から16節です。第2サムエル記5章6節から16節、はじめに7節までお読みします。王とその部下がエルサレムに来て、その地の住民エブス人のところに行ったとき、彼らはダビデに言った。あなたはここに来ることはできない。メシイア・アシナエでさえあなたを追い出せる。彼らはダビデがここに来ることができないと考えていたからであった。しかしダビデはシオンの要害を攻め取った。これがダビデの町である。アーメン。お祈りいたします。愛する主よ、私たちという都、そこはかつて邪悪なものに占拠されていたところに、まことの王、まことのダビデイエス様が入り込んできてくださり、私たちを都とし、神の住まわれるところとし、私たちを王国とされましたことを感謝いたします。今日この語るしもべの唇、またこれに預かる一人一人の耳を通りよくして、天からの命の言葉をすっかりといただかせてください。我らの罪人がを洗い清め、あなたの御言葉に預かるにふさわしい聖なるものと整えてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日のところでいよいよダビデがエルサレムという町、そこに入ります、ね、エルサレムという町は聖書の中で非常にたくさん出てくるんですけども、でも、ね、このエルサレム、この町が、その以前ダビデが入る前まではエブス人がそこを占拠しておりました。もともとですね、このエルサレムという町、ヨシアの時代においてはもともとベニヤミンにくじが割り当てられた町だったんですね。ヨシア記の18章の方を見ますと、ベニヤミン族に対する、その町の割り当てがくじで割り当てられたところが18ヨシア記18章20節以降に出てくるんですけども、心の18章28節、ゼラ、エレフ、エブス、すなわちエルサレム、ギブア、キルヤテと、ね、そういうふうに続いていくんですけども、ですからくじとしてはベニヤミンにこのエルサレムは割り当てられ、そして、ね、エブス、すなわちエルサレム、記されている通り、もともとはエブス人が、そこを占拠していたんですね。ところがですね、ここを、攻め取ったのは、ベニヤミン人ではなくユダ族でした。詩式の一章八節では、ね、ユダ族はエルサレムを攻めてこれを取り、剣の刃でこれを打ち破り、町に火をつけた、あるんですけども、ですからもともとはベニヤミン人の町だったんですけど、ベニヤミン人は、そこを、ね、ずっとほったらかしにして、で結局、ベニヤミン族ではない、他の部族のユダ族が、ベニヤミン人がするべきことをしたんですね。ベニヤミン人が、もともとエルサレムのエブス人を追い出すべきところをユダ族がしてくれて、それで、これを取って剣の刃でこれを破り、町に火をつけた。でもところがですね、なぜかその後もこのエルサレムはエブス人の町として、ね、エブス人がずっと住み続けていたようです。ですからベニヤミン人、ずっとベニヤミン族、もともとサウルの部族ですね。ですから主はまず真っ先にサウルを王とされました。ですからサウルが主の御言葉にしっかり聞き従って生きていれば、サウルがこのベニヤミンの町エルサレムの正当な王として入るはずだったんですけども、でもサウルは主の御言葉に背いて、結局王から退けられ、またこのエルサレムという町、 せっかくもともとベニヤミン人の町だったはずなんですけど、でもせっかくユダ族がここを攻め取ってくれたのに、でもそこを放置したまんまにしたから悪いやつが住んで、ね、このせっかくのエルサレムに住み着いてしまったんですね。でそういうわけでずっと、このエブス人の町としてダビデの時代に至るまで、ね、せっかくヨシアの時代くじで割り当てられて、ここはもう、ね、カナン人の領ではなくイスラエル民族の領だということで、このエルサレム、せっかく、割り当てられたんですけども、でも、ベニヤ民族はそこを何もせずに、またイスラエル民族もそこを放置して、ね、せっかくヨシアの時代にユダ族が、攻め取ったにもかかわらず、その、ね、悪いものを滅ぼしたその町に空欄のままにしたまま、したままね、空き家のままにしていたから、だから他のもっと悪い奴が来て、もっと凶暴に要塞化してしまって、攻め取るのにもっと難しくなってしまったんですね。これ私たちの成り立ちも一緒です。空き家にしたままにしてはいけないんです、ね、よくイエス・キリストの名前によって悪霊出ていけ、それで人から悪霊を追い出す、まあ、そういうミニストリーは、結構見られるんですけども、要はその後なんですね。悪霊が出ていった後、そのまま放置して、相変わらず前の生活続けていたら、もっと悪い7つの悪霊が、ね、呼び寄せられて、そこに住み着いてしまう。イエス様はそうおっしゃいましたね。このエルサレム、エルサレムという都は聖書にいっぱい出てくるんですけども、でも実を言うと、このヨシア記とかサムエル記、そこが初めではないんです。エルサレムという都、いつ最初に出てくるか、実は創世記なんですね、まあ、エルサレムという名前では創世記には出てきません。サレムという名前で出てきます。サレムの王はメルキゼデクです。サレムの王メルキゼデク、ね、創世記の14章のところに、サレムの王メルキゼデクはアブラハムに、アブラムですね、まだ当時は、パンとブドウ酒を持って、ね、出迎えて、そして、戦争に勝利したことを、ね、祝福をしに来ました、まあ、同時にソドムの王も、ね、アブラムのところに来て、でそれで私の、分取り物を、ね、全部人に言いからあなたが受け取ってください、ね、そのように言うんですけど、でも、アブラムは、ね、私はそんなソドムのものなど、ね、靴ひも一本たりとも私は受け取らない。そしてアブランが受け取ったのはサレムの王メルキゼデクからの、ね、パンとブドウ酒の祝福でした。このサレム、まあ、英語の、ヘブライ語辞書を見ますと、まあ、アーリーネームオブジェルサレム、エルサレムの初期の名前がサレムだ、記されておりました。エルサレム、もともとはメルキゼデクという平和の王が支配する国でした。もともとは、ね、大元はそうです。ところが、いつしかエブス人という、ね、カナン人が入り込んでくる。でエブスという名前の意味、これ踏みつぶすという意味でした。エブスという名前の意味は踏みつぶす、エルサレムという名前の意味は平和の土台です。ヨシア記のそのね、ベニヤミン人のための領地分担見ますとね、エルサレム、ね、エブス、すなわちエルサレムはベニヤミンの相続地であったって書いてあるんですけど、ね、エブス、すなわちエルサレム、まあ、ですから、ヘブライ人が、ここを読むとき、ね、踏みつぶす、すなわち平和の土台という町は、ね、彼らの、その領地であった。なんと平和という土台の町エルサレムが踏みつぶす人間たちに踏みつぶされていたんです。もともとはサレムの王メルキゼデクが支配していたんですけども、しかしそこを、ね、悪しき者に踏みつぶされてしまった。これ誠にですね、私たち人間のありさまによく似ております。私たち人はもともと神の似姿として、ね、全能の父なる神様が土をこねて人間を作られて、その花に神の息吹を吹き込まれて、霊を吹き込まれて、そして人は生けるものとなったんですけども、でも踏み潰されたんですね、悪しき者にが入り込んできて、悪魔サタンが人をそそ 唆し、そして人は、ね、神から離れて生きる存在、そして悪魔サタンにいいように踏み潰されて踏んだくられて踏んだられる存在になってしまった。それが人間の有様です。ずっと、ね、ですからイエス・キリストが現れるまでそうでした。このエルサレムという都も、もともとは平和の土台、ね、サレムの王メルキゼデクという偉大な王であり祭司であられるお方が支配していたんですけれども、でもいつしか、ね、エブス人がこの町を占拠し、そして神様がですね、ヨシアの時代、ね、イエシュア、まあギリシャ語ではイエス、ね、イエソースですね、ヨシアの時代に、ね、このエルサレムことゆめ都はエブス人のものではなく、ね、あの神の民イスラエルのものだ、そういうふうに宣言されたんですけども、でもベニヤ民族は、ね、そう宣言されてもそこを、ね、あそこには強い奴らが住んでいるということで、なかなか攻めてこなかった、入り込めなかった。サウルの時代も、手つかずのまんまだったんですけども、でもダビデがこのエルサレムを分取り返しました、ね、ダビデが入ってきて、ね、誠のもう本当にダビデはイスラエルでは王の中の王の、ね、もう本当に王の代表のような存在ですけども、その王の中の王ダビデがこのずっと踏みにじられていた平和の土台を回復したんです。誠のダビデはイエス様ですね。私たちもね、もともと神様の似姿として作られた人間、その尊い有様が悪いものに踏みにじられて、そしてずっと悪い奴に占拠されていた、支配されていた。でもそこに、ね、ダビデが攻め込んできて、ね、分取り返してくれたんです。そしてこのダビデは、ね、誠のダビデ、私たちにとって誠のダビデはイエス様です。皆さんという、ね、その平和の土台として建てられた人間としての神の似姿としての歩み、それは、ね、悪いものにエブスに踏みにじられていたんですけども、でもそこを回復されたイエス様によって平和の土台を回復したんです。そしてエルサレムの歴史は、ね、まあ、サムエル記の第2サムエル記の5章から、ダビデから始められたのかのようですけども、でずっとこの後ですね、ダビデの町としてこのエルサレムは、歴代の王たちが住む町として、またイスラエル王国の首都として、そしてやがては神殿の丘が立つ町として、ね、シオンの要害、第2サムエルの5章何節とあるんですけど、ダビデはシオンの要害を攻め取った。この、町、まあ、ますますですね、この神の民の本拠地となっていくんですけども、でも人の歴史の中でこのエルサレムという都はもう何度も踏みにじられ、また、この内部に住んでいる人々、神の民と言われている人々のがもう神様を放棄して罪に犯し放題して、そしてこのエルサレムという都は、もう本当に汚されたりしてしまった。でそれでもうエレミアの時代になると、このエルサレムの中にはもう流血と叫び声で満ちている、エルサレム神の都であるはずの町の中で罪汚れが本当にはびこってしまっている、まあ、そういう状態になってしまった。でその後の、ね、まあ、バビロン捕囚を経て、その後再びこのエルサレムは回復、ね、ネヘミアが城壁を建て直して、ね、回復したんですけども、でも、ローマの時代イエス様を、ね、このエルサレムという都の外で十字架に貼り付けて以降ですね、紀元70年にこのエルサレムという都はローマの軍隊によって陥落させられ、イスラエルという国は事実上滅んでしまいました。イスラエルの民は世界中にちりぢりバラバラになって、でそうして、1948年に至るまでずっとそういう、もう離散状態だったんですけども、でもまた再びこのエルサレム、神の民イスラエル民族が帰ってきました。しかしまだですね、その神殿の丘、そこにはね金のドームが当たっておりますね、イスラムのもその、まあ、要するにモスレムがそこをまだ占拠しているんです。 で、いろいろな宗教が混在している状態です。今このエルサレムまだ回復していないんです。この21世紀、ね、2015年現在まだ回復しておりません。やがて回復します。神の都として、ね、黙示録冒頭でお見せしましたのは黙示録21章ですけども、そこでは、ね、聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、ね、天から下ってくる、その場面が黙示録の21章にありますね。花嫁のように整えられ、飾られ、花嫁の中に一切の汚れ、一切のね、異教徒たちのそういう、汚れたものの仕事はなくなって、そしてキリストの花嫁として整えられて下ってくるんです。その時、神の幕屋が人と共にある。神さんは人の目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや決して嘆くことも涙もない、悲しいことも死も全てなくなる。キリストは死に勝利し、悪魔サタンに勝利して、そして永遠にこの新しいエルサレム、回復したエルサレムが永遠に、ね、その中にイエス・キリストを宿して永遠に生きるんです。誠にこのエルサレムという街を見るに、本当に人の成り立ちをよく表しております。今日のこの箇所においてダビデが、ね、この、エルサレムの中に入ってきて、そして、エブス人、それを追い出しました。エブス人は、この町にダビデが来た時、ダビデに対して、あなたはここに来ることはできない、メシーア足前でさえあなたを追い出すことはできる、このように豪語しました。このエルサレムという町、ここに、行ってみると分かるんですけども、まあ、非常に難攻不落の城みたいな、もう町そのものが、ちょっと攻め落とすのにはかなり難しい、そういうところです。で、ここの町はですね、まあ、要するに、まあ、水が、まあ、ネックなんですね。後のヒゼキヤ王の時代にアッシリアに攻め込まれるのに、そこに、それに備えてヒゼキヤは、ね、水道、地下水道を通したんですけども、でこの町もですね、ダビデが攻め落とす時、地下道、それそこがネックで攻め落とされます。8節以降を読みします。その日ダビデは、誰でもエブス人を撃とうとする者は水汲みの地下道を抜けて、ダビデが憎むアシナエとメシイを撃てと言った。このためメシイやアシナエは宮に入ってはならないと言われている。こうしてダビデはこの妖怪を住まいとして、これをダビデの町と呼んだ。ダビデはミロから内側にかけて周りに城壁を建てた。ダビデはますます大いなるものとなり、万軍の神主が彼と共におられた。アメン。ダビデはですね、この、水汲みの地下道を抜けて、そして、ダビデが憎む、アシナエとメシイを撃て、そのように命じて、で、歴代史の方を見ますと、ヨアブが、まあ、先に攻め落としたようです。歴代史の、第一歴代史の方をですね、第一歴代史の11章6節見ますと、ね、誰でも真っ先にエブス人を撃つ者を頭とし司としよう、でテルヤの子ヨアブが真っ先に登っていったので彼が頭となった、ね、あのヨアブ、勝手に、サウルの将軍アブネルを殺したあのヨアブ、彼が真っ先に行ってそこを攻め取ったゆえにヨアブが頭になったんですね。まあ、ダビデとしては複雑な心境だったでしょう、ね、自分の口で、ね、このエルサレムを真っ先に攻め取った者は頭にしよう、その約束を立てて、でそれでヨアブがそこを攻め取った。なので、ね、ヨアブが頭になって以降、このダビデの、王国の将軍となることになるんですけども、でとにかくこのようにしてですね、エルサレムの都は地下水道を通って、そしてそこを撃たれました。まあ、ダビデは、 そのエブス人がね、ダビデに対して飯も足ないもね、あなたを追い出すことができるという言葉に受けて、ダビデは、ね、ダビデが憎む足ないと飯を打てていたんですけども、でもその後ですね、この、まあ、新科学第3版では飯という差別用語が出てこないんで、目が見えない人、やまた足が、効かない人は、宮に入ってはならないということがね、この後言われてる書いてあるんですけども、まあ、ダビデは別にね、エブス人の言葉にそのまま返したので、別にダビデは、目が見えない人や足ないを憎んでるとは思えないんですけども、まことのダビデであるイエス様は、その目が見えない人、足が効かない人を、ね、憐れんで癒してくださいますね。まあ、ですから勝手にこのイスラエルの人々が、まあ、そういうふうに言ったものと思われるんですけれども、イエス様は、ね、目が見えない人、足が効かない人も、ね、本当に癒してくださいますね。でこのようにして、ダビデはこの要害、このエルサレムという都を、そこを住まいとして、そこをダビデの町と呼びました。でこれ以降、このエルサレムという都を拠点として、ダビデはどんどん栄えていきます。ここの10節のところ、ね、ダビデはますます大いなるものとなり、万軍の神主が彼と共におられた。万軍の神主が彼と共におられたから、彼はますます大いなるものとなっていたんです。でこのダビデが大いなるものとなった様を見て、11節以降、ツロの王ヒラムはダビデのもとに使者を送り、杉材大工石工を送った。彼らはダビデのために王宮を建てた。ダビデは主が彼をイスラエルの王として固く立て、ご自分の民イスラエルのために彼の王国を盛んにされたのを知った。アメン。ダビデが大いなるもの、盛んなものになっていった。それを見て、ね、ツロの王、まあ、今でいうレバノンですね、ツロの王ヒラムは、ダビデと、ね、ダビデのところに行って、そしてこのように和睦を結んで、そしてダビデのところに杉材とか、ね、大工石工を送って、ダビデのこの宮を、ね、王宮を建てました。まあ、宮っていうか、宮は神殿ですね。神殿ではなく、ダビデは自分の王宮を、ね、先に建てました。でこのエルサレムの都でダビデが、ね、安心して住まわった時に、ね、自分はこんなに杉材の家に住んでるのに、ね、主の宮はまだ幕屋のまんまだ、そういう心が起こされるんですが、こうしてね、ツロの国と、ダビデ王国は親しくなりました。ダビデの後の世代のソロモンの時代も、このツロから神殿のために必要な杉材とか石とかが運び込まれる。そのようにツロとは友好関係にあるんですね、この後。13節以降、ダビデはヘブロンから来て後、エルサレムでさらにソロメたちと妻たちをめとった。ダビデにはさらに息子娘たちが生まれた。エルサレムで彼に生まれた子の名は次の通り、シャムはショバブ、ナタン、ソロモン、イプハル、エリシュア、ネフェグ、ヤフィア、エリシャマ、エルヤダ、エウィフェレテであった。まあ、ここでソロモンという名前が出てきます。このソロモンがダビデの後の、この イスラエルの王とされるんですけども、ダビデ、ね、ますます、もっと妻たちを、そばめたちをめとっていった。ヘブロンでも、ね、もうすでに、7人妻がおりました。ね、6人の名前が、ね、ヘブロンで、出てきましたけども、でも、さらにミカルをめとって7人になって、そしてさらにこのエルサレムに移ってきてから、もっと、ね、この妻やそばめたちをめとっていた。まあ、王たる者は妻を多くしてはならない、そういうふうにモーセは命じたんですけども、でも、ダビデはこのように、ね、妻を多くして、でそれで、 結局ですね、女においてあるいはその子育てにおいて彼は失敗するですね。この後ダビデは、非常に王としてまた軍人として、統治者としては非常に素晴らしかったんですけど、でも、家庭を治めるということにおいて、ちょっと失敗がありました。とにかくこの、都の中において、ダビデは栄えていきました。そしてこのエルサレムという町、この成り立ち、本当に私たち人間のありさまによく似ていることを見ました。このダビデが入ってきてくれて、それでこのエルサレムは、エブス人によって踏みにじられていたところが神の都としてのその権威を回復しました。そしてその後にはこの神の都の中には神殿が立ち、神様を礼拝する町となりなっていく。私たちもですね、キリストという誠のダビデが私たちの、もう踏みにじっているありさま、それを、その踏みにじる者たちを彼らを追い出して、そしてイエス様が中に入ってくださり、私たちの王となってくださり、イエス様が住まえば住まうほど私たちのうちに神殿が、礼拝する心が立て上げられていくんです。そしてやがては私たちの中からまっさらに、もう本当に踏みにじるものは、全くもってなくなって、罪汚れも全くなって、キリストの花嫁として立て上げられ、そして私たちのうちにキリストが住まい、神の幕が人ともにある、その状態、永遠の天国の状態が、私たちのうちに立てられていくんです。私たちは、キリストの花嫁です。もともとは平和の王、サルムの王メルキゼデクが支配するべきものだったんですけども、でもいつしか邪悪なものが踏みにじるよ、エブス人が踏みにじるようになり、でもそこにダビデが再び回復してくださって、そしてやがては永遠に立て上げられる。どうか皆さんはこの地上において、確かにまだ私たちのうちには罪汚れがこの肉体には刺さっております。その罪と相変わらず戦っていかなくてはなりません。でもキリストという誠のダビデを私たちのうちにいつも迎え入れて、そして神の都としての、神の器として、イエス様をお入れするもの、誠の神殿として私たちがその分を果たしていくならば、イエス様はますます私たちのうちにとどまり、汚れを清め、立て直して、神殿が立て上げられていきます。どうかこの地上における幕屋、しっかりとこのイエス様をお入れして、そして正しく誠実に歩んで、やがては誠のエルサレムとして整えられていく、キリストの花嫁としてますます清く汚れなき者として立て上げられていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、私たちのうちに宿って、そして私たちの王となり、敵が攻め込んできた時は誠の王であるあなたが逆に彼らを滅ぼして、そしてますます私たちのうちで大きくなってください。イエス様がますます私たちのうちで盛んになり、この私たちの体というエルサレムを清め、強固にし、立て直し、そしてますます永遠へと続く道を歩んでいく私たち一同でありますように、このイスラエル、ダビデの子孫たちが罪に走り、このエルサレムという都を汚しました。エルサレムという都の中に罪と妄約をはびこらせ、そしてバビロンという国に滅ぼされてしまいました。主よ、私たちは本当に私たちのうちその罪汚れの性質を取り除いて、バビロンに滅ぼされるような、世に滅ぼされるような私たちではなく、本当にいつでも堅固に立てられた誠のダビデであるイエス様を王として、そしていつでも堅固に立てられたものとして歩んでいく私たちでありますように、今日あなたがこのようにエルサレム、ダビデの町、ここを通して私たちに素晴らしいことを 教えてくださったことを感謝し、私たちの尊き主イエス様のお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの名を褒めたたえ感謝いたします。せっかくあなたが私たちに与えてくださって、主よ、それを甘んじてしまい、なすべき技をしっかりとなさない、私たちは再び主からいただいたものを敵に奪われてしまう様になるということを、今日の御言葉を通して教えてくださったことを心から感謝いたします。主よ、この時間をあなたに祈ります。私たち自身、本当に今日のこの御言葉をしっかりと覚えて、主よ、あなたが私たちに与えてくださったものをしっかりと御言葉に基づいて忠実にし、守り行い、霊的な予物と言われる悪魔サタンに、私たち自身の礼拝すべき場所、そして神が私たちに与えてくださったエルサレム、その都を奪われることはありませんように、いつまでもこの場所において主よ、あなたを豊かに住まわしながら、そこであなたと生きながらえることができますように、私たちを祝福してください。ダビデを通して主よ、あなたが定められたそのエルサレムがまた再び戻りました。でも主よ、ダビデを通して戻ったこのエルサレムが後にまた再び奪われ、2500年もの間神の約束とは程遠いものがそこに住み着き、そしてあなたへの礼拝は途絶えてしまいました。主よ、この時間私たちに祈ります。私たちはあなたが私たちに与えてくださった聖なる地、十字架の御元、イエス・キリストを仰ぎ見る地、主イエス・キリストにあって主の皆を褒めたたえ礼拝を捧げる、霊と誠に満ちた地を二度と奪われることなく、キリストにあってしっかりと守り行いながら歩むことができますように、私たちを助けてください。イエス様の皆と師匠と命と栄光とを豊かに住まわしてください。主イエスキリストに会って勝ち得たものをそのまま保ち続け、主の皆を褒めたたえることができますよ。主イエスキリストの皆によって感謝してまいりました。アーメン。この時代